議案審議、要約してお伝えします。決算議案、令和2年度決算を認定、一般会計で歳入が歳出を84億円上回る。本会議での説明後、全議員で構成する決算審査特別委員会を設置しました。さらに、企画総務、福祉産業、建設、市民文教の4分科会を設置しました。分科会では、代表監査委員の出席のもと、審査を行いました。22日の決算審査特別委員会では、分科会での審査結果を踏まえ、採決を行いました。一般会計、国民健康保険特別会計、および後期高齢者医療特別会計について、マイナンバー制度、国民健康保険税制度、および後期高齢者医療制度などに反対の立場であることなどから、反対との意見がありましたが、採決しました結果、賛成多数により、いずれも原案の通り認定することに決定しました。その他の決算議案については、反対意見はなく、原案の通り認定及び可決しました。主な質疑項目。刈谷の魅力発信事業。質問。定住促進冊子、マイ刈谷をどのような場所で PR したか。答弁、マイ刈谷は子育て世代の定住促進を目的としていることから、刈谷市及び近隣市町の不動産会社や住宅展示場をはじめ、子育て関連施設、親子で出かけるスポット、お子さんの検診時やイベント会場などで、広く配布している。質問、刈谷の魅力を発信するためのその他の取り組みは、答弁、コロナの影響により制限を受けたが、シティセールスの調査研究、ハウジングセンター及び大高緑地公園でのイベントにおいて市の PR を行った。生活困窮者自立支援事業、質問、令和2年度は令和元年度と比較して新規相談件数が約4倍の増え方であるが、どのような相談があったのか。答弁、相談件数が増えた主な理由としては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により収入が減少したことなどによるもので、今後の生活費に関する不安から住居確保給付金や社会福祉協議会が行っている総合支援資金等の貸付制度に関する相談が多く寄せられた。土地利用計画検討事業。質問。どのくらいの人が特定生産緑地指定の意向を示しているのか。また、現地調査の内容はどのようか。答弁。特定生産緑地に指定する意向を示している方は、所有者357名のうち、約8割にあたる290名である。また、現地調査については、農業委員会と連携を図り、指定意向があったすべての土地を生産緑地として、適切に管理・保全されているかを確認している。質問。特定生産緑地を指定することにより、どのような効果があるのか。答弁、所有者の意向に基づき指定することで、引き続き今までの生産緑地を10年間延長できる制度である。これにより、所有者が指定を受けた農地を適切に管理・保全することで、良好な都市環境が確保され、また今まで通り税制の優遇措置を受けられる。我が家の地震対策事業。質問。令和元年度と令和2年度を比較して、決算額が減り、残額が増えている主な原因は何か。答弁。本事業の推進には、市民への啓発活動が欠かせないことから、平成20年から毎年、地域の方々と共同で、 ローラー作戦を行ってきたが、令和2年度は新型コロナ感染拡大の影響により、予定していた元刈谷地区でのローラー作戦ができなかった。また、わんさか祭りなどのイベントの中止により、その他の啓発活動ができなかったことが大きな原因と考えられる。質問、木造住宅無料耐震診断の結果、耐震性があると診断された木造住宅は何件あったか。答弁、耐震診断を行った令和2年度の104件及び令和元年度の161件のうち、耐震性があると診断された木造住宅は0件であった。市民ボランティア活動支援事業。質問。刈谷市民ボランティア活動センターの主な業務内容は？答弁。市民や団体が行うボランティア活動等を支援するための拠点施設として、ボランティア活動に関する情報の収集、提供、相談、連絡調整、人材育成、交流、意識啓発等の業務と、施設の運営、維持管理に関する業務である。質問、相談件数が1516件とあるが、どのような内容か。答弁、団体等の活動や運営に関する相談や、社会貢献活動など、ボランティア活動を行いたい人や、団体等からの相談、また、地域活動や団体運営に力を貸してほしい、などの相談がある。炭鉱議案、指定管理者の指定について、フローラルガーデンよさみ、質問、応募が一社のみであった要因は何か、答弁、現指定管理者であるコニックス株式会社は、地域密着型の施設運営を強く意識し、地区住民やボランティア団体とも積極的に連携することで、質の高い利用者サービスの提供や効率的な公園の管理・運営を行っている。他社はそれを上回る提案を行うことが難しいと判断したのではないかと考えている。質問、この5年間における市民からの要望への対応は？答弁、初めて利用される方からの園内施設についての問い合わせが多かったため、既存の園内マップをよりわかりやすいものに改良した。また、地元高須地区からの要望を受け、花壇作り活動への技術的支援を行ったり、高須地区自主防災会と連携し、災害時の公園利用についての協議を行うなど、地元との交流を積極的に実施している。補正予算議案、全議員で構成する予算審査特別委員会を経て、関係する分科会で審査しました。9月22日に再度予算審査特別委員会を開催し、各分科会での審査結果について、各委員長から報告を受け、24日の本会議において、いずれも原案の通り可決しました。補正する額、一般会計、11億1,988万6,000円。補正後の予算総額、一般会計、621億2,778万5,000円。補正後の予算総額、全会計、966億3,291万3,000円。主な事業、申告受付予約システム導入事業、試験民税申告及び所得税の確定申告の受付について、オンライン予約システムの導入や電話予約受付体制を整備するなど、事前予約制を導入することにより、来場者の待ち時間の短縮及び会場の混雑緩和を図ります。質問、既存の予約システムを活用するものなのか。答弁、申告受付予約システムは 既存の予約システムを活用するのではなく、新たにインターネット上のアプリケーションを利用したシステムを導入するものである。高齢者などでも簡単に予約ができるように、日時と会場を指定した上で、氏名とアドレスのみを入力するだけの簡便なシステムの導入を現状考えている。質問、電話予約受付体制の整備とは、どのような体制を整備するのか。答弁、電話予約受付体制の整備については、スマートフォンやパソコンの操作に不慣れな方でも予約できるよう、電話予約専用のコールセンターを設置するもので、職員を3名ほど配置し、希望日時と会場を聞き取った上で、氏名や連絡先を申告受付予約システムに登録し、予約管理を行う予定である。市民の方等から貴重なご寄付をいただきました。補正予算に計上し、活用させていただきます。候補事業費、寄付金500万円、心身障害者福祉事業費寄付金5000円、児童福祉事業費寄付金500万円、公園事業費寄付金148万3000円、図書館事業費寄付金5万円、学校管理事業費寄付金110万円。